でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信の頃は夏休み真っ只中ということで、小森家も例年通り賑やかな夏休みをお過ごしのことと思いますが、
ごほごほごほ
ごほごほごほっておっしゃってますがね今日は久々にお子さんたちのね、小森家の子供たちのお話をお伺いできるということで、はい、この配信はね、7月なんですけれども、収録が6月の終わり頃ということで、はい、まあそろそろ2学期が、あ、ごめん、1学期か。1学期が終わっていく頃です。はい、お子さんたち、それぞれ様子いかがですか？
そうですね。お姉ちゃんはマイペースに。そう、7月の初めに期末テスト終わって、もう未来は見えないけど、ハッピーな夏休みになってればいいなと思いながら、やっぱ中学生って大変ですよね。中間終わったらすぐ期末テストで、
期間が短いですもんね、本当に。
いやー、まあね、大変だな中学生って。まあ頑張ってて、なんかこうあれですよね、昔は携帯電話とか、ね、なかったけれども、今の子たちってこうまたそういう娯楽というか、そのツールと、また自分の、本当自分なんだろう、勉強の確保と、むしろこう今の時代の子っていろいろ大変なんだなって思いながら、むしろ自分にその自制を聞かせていかなくちゃ、むしろもっといけないみたいな、あるからこそ、なんかそのなんでしょう、
そうですね、
しどころみたいなところをこう自分の中で判断していくっていうのも、なかなかまあ大変な時代だなって思いながら、うまく、ね、活用できればね、いいんでしょうけれども、なかなかね、まあ、ゲームもそうなんでしょうけれども、折り合いをつけるってところでこう大変だなって思います。
今中学3年生で受験生の部類に入るので、はい、一番大変なところだけれども、はい、まあ、テストもあるし、確かに今のお話のように、今の子たちはね、スマートフォンがあると誘惑が多いですもんね。一つ誘惑が増えてるとなると、
もうむしろ友達とも連絡すぐ取り合えちゃうっていうのが、いいんだか悪いんだかみたいなところですよね。キリがないっていうね。
そう、自分を律するっていう力がすごく試される。
そうですね、
っていうね、そんな毎日を過ごしてらっしゃるということですね。
はい。
そして長男くんが小学5年生でしたね。
そうですね。はい。彼は彼でもう食べることが大好きなので、自分で調理をしちゃう感じなので、むしろちょっとガスに気をつけてほしいみたいな、
ね。自分でもガスレンジを使って。何か作っちゃうんですか？
何か食べたいものを、ソーセージをちょっとこう、茹でたり。
自分で。すごい。
生きる力は備わってるけれども、みたいな。
本当ですね。料理男子ですね。
料理男子なんですかね。
ソーセージ茹でる以外は何かチャレンジされてます？
いや、もう、あとは普通にケトルでなんかスープ作ったりとか、そんな感じ。
自分で。
そう。
でも食べることに今興味がすごく終わりっていうことですね。
そうですね。良くも悪くも。
いや、食べる量も増えてきてますか？
そうですね。もう、なんか炊いたご飯が足りないので、なんか、さらになんか、冷凍のおにぎりも買って、みたいな。
ちなみに、小森家は、1回のご飯は何合ぐらい炊かれるんですか？は
い、朝にお弁当も含めて作るので、朝とお弁当の4合？
朝4合。
で、夜は2合とかなので。
で、なくなっちゃいますか？
足りないんです。
で、冷凍のおにぎり食べてる。
そう。足りないんです。
おやつの量もじゃあ増えてますか？
おやつの量が増えてるので困ったなと。すごいですよね。まあ、ね。ただこう、ね、おやつもいろんなおやつがあるから悩みますよね。
ちなみに今、千秋さんを悩ましてるおやつはどんな種類のおやつが悩みですか？
もう太っちゃうので、こう、なるべくこう、カロリーが少ないって噛み応えがあるものは何だろうと日々悩みながら。ただ今もう夏なので、あらかじめトウモロコシをちょっとこう、
湯がいておいたりと
湯
か。
がいておいたりとか、ちょっと最近湯がくよりレンジで
そうですね。
やった
レン
方が、
ジ、
レンジ
美
の方が
味しい
怪しい。
し、
そう
早い
なん
しですよね。
です。怪しいね。もう冷蔵庫の中に詰め込んでます。
トウモロコシとかだと良さそうですよね。
そうですね。
体
だ
に
から、
も。
あとなんか意外と、キュウリの浅漬けをもう大量に作って。
すごい。それをおやつ代わりにポリポリ。
そうなんです。そういうのが好きらしいので、キュウ
あ、
リ。
いいですね。
あと、ね、ミニトマ、夏野菜ってこう、手軽感もあるので。で、そうですね、夏野菜、そうそうそう。体を冷やしてやっぱくれる食べ物なので、やっぱり旬のものは、その時の、人間の体に合った、なんだ、欲するものをこう、旬野菜ってこう、あるので、例えばやっぱり今、やっぱり体、暑いから冷やさなくちゃいけないってところで、やっぱりキュウリであったり、トマトであったり、すごいいいと思うので、そうですね、ぜひ夏のものを食べて、ちょっと熱中症予防に、いいですね。
最近ミニトマトも甘いのがね、あったりし
ね、あり
て、
ますよ
美味しいのもあ
ね。
りますからね。こうした、ちょっと夏野菜をおやつ代わりに
そう
食べ
で
さ
す
せ
ね。
てあげるっていうの
あ
も一
と、
つポイ
そう
ント。
ですね。子供たち、意外とやっぱこう、何?育てるっていうのも好きなので、なんか、そうな、苗を買ってきて、それこそミニトマトであったり、なんか、ちょっとした簡単なやつをこう、親子で育てるのも、プランターですぐもうトマトなんて生えてくるので。
家庭菜園みたいな
そうで
ね、
すね。もう楽
形で
し
ね。
く。それもね、夏休みの、ね、それで日記書いて提出すれば自由研究にもなるので。
本当ですね。一石二鳥です ね。
そうなんです。そんなことを、そうですね。あとそうだ、長男くんは学校からの解雇をもらってきて、解雇の、
蚕、お蚕
解
さん。
雇の、幼虫っていうかな。
ええ。
で、育っ
糸
て
出
こ
す
の、
子ですよね。
あ、そうです。で、この前、何個かできてたので。
すごーい。
そう
じ
そう
ゃあ、
そう。
飼育してるんですね、
飼
蚕
育し
の
てるん
し。
です。
すごい。それは
もう、
自分の部屋で。
自分の部屋で、100均な、なんか、タッパ買ってきて、
じゃあ、葉っぱと、桑の葉っぱでしたっけ？
そう、桑の葉っぱも、なんかこう、家の近くの、こうから、葉っぱを、取ってきて、あげて、で、この前、何この種って言ったら、蚕のうんちだったことが、ね、もう、
あれ？
そ
み
ん
たい
な感
な。
じですね。
でも、育てるということも 好き
そう
な
で
ん
す
です
ね。
ね。
そうなんです。好きなんです。そう。それこそ、次男も、トマトの農家の人になりたいとか言ってるので、もう、育てるのが好きなんでしょうね、子供たちってね。
愛着を持って一つの物事に取り組む傾向にありそうですね。
そうですね。
その次男くんですが、小学2年生。毎回いろいろと楽しいお話が 聞けておりますが、最近は落ち着いてますか？学校も
そう
ね、行
で
け
する
よう
ね。
になったって話でした
そう
けれど
なんです。
も。
学校行けるようになったんですけれど、この前の、まあ、1学期の真ん中あたりにまた、兄弟喧嘩をして、学校の行く途中に、ランドセルターンと投げ捨てて 脱走したっていうところがあって、
もう何回目の脱走
何回
事
目でし
件
ょうか。で、結局探していなくって、
ええ。
で、そうですね。まあ、結果的にどこにいたかって言ったら、木の上にいたっていう
木の上にいたんですか？
誰も探せなかった。
映画みたいな話ですね
もう絶対草の中にいるだろうと思って、犬もちょっと連れ出して、ちょっと探してみたいなになったんですけど、いない、困ったと思ったら、そう。で、
木
まあ、
の
本気
上
でひょっ
に。
こり出てきて、どこにいたか聞いたら、木に登ってたって。そりゃ探せないと思って。
公園ですか？
公園の木の上に。もう、びっく
そう
りです。
いう時は、お子さんってか、この次男くんは、
はい。
どういった様子で帰ってくるんですか？お家に。
普通に帰ってくる。
何もなかったよ、みたいな。
何もなかったように、いや、ランドセルないでしょ、みたいな。
で、そのランドセルはどうしちゃったんですか？
まあ、お兄ちゃんが学校にちゃんと持ってって。
うわ、優しい。で、持って帰ってきてくれる。
持って
く
そうなんです。で、まあ、喧嘩をしてってところであったんですけど、うん、なんか、それこそ、あの、コロナ明けて、プールの授業が初めて学校で、始まるっていうところでもあったりとかもして、うん、はい、なんかもう初めてのことに取りかかるっていう時に、やっぱりなんか緊張するらしいんです、彼は。うん、で、まあ、プール開きというか、の日も行きたくないみたいな感じになって、
うん、
いや、行くんだよ、みたいなところで、まあ、頑張って行ったんですけど、
うん、
で、そしたらですね、
うん、
面白いってなったみたいで。
ああ、よかった、うんうん。
そうなんです。ただなんか、なんでやっぱり行きたくなかったのって聞いたら、溺れて死んじゃうかもしれないっていうのがやっぱり怖かったらしいんです。まあなんかまあ本人のその行きたくないのが、ようやくなんかまあ言葉にして相手に伝えられるようになってよかったなみたいなところで。そう。で、もう大丈夫だってなったらむしろ楽しみで、もう行けるようになったので、そう、ひと夏というか、この一学期の成長かなっていうので。
本当ですね。そっか、いろいろとこう、ちょっと問題だなというような行動があったときっていうのは、やはりそのお子さんの心の中に何か不安であったりとか、
ね、
言葉にできない、こう、もやもやがあったりっていうことがあるのかもしれないですね。
そうですね。本当に、まあ、不安なところ、そうですね。不安があると、やっぱりその、人って、こう、別な形で、なんかこう、問題、こっちからしたら問題みたいなところでこう、出たりするんですよね。うん、こう。なので、本人のその目的、
うん、
その問題、こっちが問題ってなってる、その何かしらの問題行動のところには実は本人の元々のその目的というかがあるっていうのが、
うん、
そのまあ、アドラー心理学のところでもあったりもするので、っていうのもちょっとこう、やっぱり、目的っていうか、まあ、不安っていうところの解消の中で、こう、やっぱり、問題をこう起こして、
うん、
なんかメッセージを伝えてるんだなっていうのも含めて、うん、親としても日々ね、次男坊をこう通して、親子ともども学び合ってるってね。
本当に子育ては親育てとかもね、よく言いますけど、学ぶこともじゃあお子さんからも、まだまだ多い日々だったりするっていうことですね。
で
も
本当に成長したなって思います。
うん、やっぱり小学校2年生ぐらいになってくると、自分のこのモヤモヤっとした気持ちをそうやって言葉に出せるように少しなってきてるっていうことですね。
うん、はい。ようやく自分の気持ちをはっきりそうやって伝えるようになったのがよかったとは親としては思ってます。
そうすると、やはりこう頭ごなしにダメだよとか、なんでやらないのとか、行きなさいっていうばっかりではなくて、さっきの千秋さんのお話みたいに、なんでって聞いてあげることが大事になってきますよね。
そうですね。ただなんでよりかは、なんか不安があるんだろうなって前提で、じゃあ行こうかとか、なんでってなると、むしろ本人もその言語化できてないっていう時もあるので、なんかまあ不安があるかもしれない、なんかがあるかもしれないっていう前提でも、むしろその親としてよいしょってこう本人を持ち上げて、ここ。
背中を押してあげるような。
そうなんですね。うん。
なるほど。
一番いいかもしれない。親はもう一緒に、どうしたんだろう、なんでってなると、もうむしろそうなのって殻に閉じこもっちゃうのもあったりもするので、うん、よいしょって、それこそ勇気づけてあげる。っていうのがすごい大事なところなんじゃないかなと思ってます。
うん、寄り添いすぎることもなく、かといって、こう、突き放してもなく、
そうですね、
ちょっといい距離感で、こう、応援してるよっていう態度でいるっていう。うん
うん、そうですね、うん。
どっしり構えてるっていうのもね、
そうですね、
大事な感じがしますね。うん、
はい。
さあ、今回はですね、小森家の3人のお子さんのお話ということで、はい、もうこれは定期的に聞いていくと、本当に楽しく一緒に子育てをしているような気持ちにきっとね、皆さんなってらっしゃると思いますし、まあ同世代のね、ママたちは、一緒っていう共感がたくさんあるかと思います。
はい、
そして、そうした子育ての中で悩みもね、皆さんお持ちだと思います。ぜひ、この番組通して共感していきたいなと思いますので、共有をね、していけたらなと思いますので、はい、ぜひ、千秋さんにアクセスをお願いしたいと思います。
はい、
千秋さん、どうしたらいいですか？
はい、ブログの〇〇タッチのお問い合わせフォームからぜひちょっと皆さんのなんか体験談とかもあればお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いします。
はい、ということで今回も千秋さんありがとうございました。
ありがとうございました。